おはようございます。高原豪一郎です。先日雑誌で危険な素人判断という特集を読みました。昔は体の調子が悪くなると病院へ行って医者に診てもらう人がほとんどですね。ところが最近は病気の原因や症状をインターネットで簡単に調べられるようになりました。それで素人による診断ミスによって時折大変なことになることがあると言うんですね。ある国の病院に足のつま先がエソになっている患者が来院されました。ところが本人は抗生物質で治るのでもう病院には来なくて大丈夫だと言って聞かないのです。とにかく自分の体のことは自分が一番知ってると言って抗生物質を持って帰っていったそうです。医者は別れ際に何か変わったことがあったらすぐに病院に来るようにと言っておいたのですが、次の日彼はやってきて言ったそうです。先生、指取れました。別のケースでは貧血症の女性患者が輸血のために運ばれてきたそうです。彼女は生まれつき代謝に問題があって、ドクターはビタミン B12 を取るように処方したのです。ヘモグロビンを作るためにはビタミン B12 が必要なんですね。彼女は薬局に行きましたが、たまたま B12 がなかったんです。一体どうしたでしょう。ビタミン B6 を買って2倍飲んだんですね。 B6 を2倍すると B12 になると考えたんですね。これでは良くなりません。健康回復のためには正しい診断とともに正しい治療、この両方が必要なのです。そしてこのことは人生についても言えることなのです。聖書は人間の不幸の根本原因を次のように診断しています。私の民は二つの悪を行った。湧き水の泉である私を捨てて、多くの水ためを、水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだ。ここに人が不幸になる二つの原因を語っています。第一に、命の泉である誠の神様から離れて生きているということです。聖書が語る誠の神様とは、あなたの作り主、支え主、生かし主である方です。そしてここでは神はご自分を泉に例えておられるのです。砂漠地帯が多い中東では泉を離れて生きることはできません。水こそは人間の生命線なんですね。実は私の住む大阪には日本有数の水族館、海遊館があります。こちらには14の巨大水槽があって、そこに620種類3万点の海洋生物の生態を見ることができるんですね。ところでこの水槽を満たしているのは新鮮な海水です。1万6千トンもの海水がフィルターを通しオゾン殺菌された上で館内の水槽を巡っています。ところがこの海水は毎月毎月2千トンずつ蒸発してるんですね。そこで海遊館では常に最新最適の海水を和歌山の日野岬の沖から運んで供給し続けてるんですね。もし外からの海水供給が止まってしまったら、水槽の生物はどうなるでしょう。一月二月はやっていけるかもしれません。しかし計算上、8ヶ月で完全に干上がってしまうのです。そうすると、全滅です。海洋生物にとっては海水は生命線です。海水のない陸に上がれば魚は窒息死してしまうんです。なので魚やサメやエラ呼吸する海洋生物は海から離れようなどとは考えないのです。それは自殺行為であるからですね。彼らは海の中で生き、動き、存在するように作られているのです。水の世界から離れるということは、そのまま死に直結しているのです。それと同じように、人は神の中に生き、動き、 存在するように作られているのです。神という作者とつながることで生き続けるように設計されているんですね。ところが最初の人間、人類の祖先であるアダムが神から離れた結果、人は死ぬものとなりました。海遊館の海水供給はストップしてもすぐに干上がることはありません。8ヶ月後に底をつくんです。それと同じく神から離れた人間の肉体の命はすぐには死にません。ある人は8ヶ月、ある人は80年以上生きるでしょう。しかし永遠に生きることはできないのです。人は死につつある存在となってしまったのです。この死の解決を持たない不幸が人間を悩ますんですね。第二に、人が行った悪は自分の作り主の代わりに自分を満たし支えてくれそうなものを勝手に作り上げていったということなのです。本物の作者から離れた人間は自分の気に入る他の神々を作って、それに頼って満ち足りた人生を作り上げようとした、またしているのだというのです。しかし人間は神以下のもので完全に満たされたり平安を持ったりすることはできません。1848年、アメリカのカリフォルニアの開拓者にジョン・サッターという人がいました。この人の所有地に金が発見されたのです。普通金というのは地下深くを掘り進んでいかなければ取ることができません。しかしサッターの所有地に発見されたのは地面に金が露出しているのです。川の砂の中に純度の高い砂金があらわになっていたのです。彼は自分の所有地が一夜にして金の山になったんですね。その結果彼は全米ナンバーワンの超大金持ちになるはずだったのです。しかしそうはならなかったんですね。この金発見のニュースが伝わると、全米から一攫千金を夢見る男たちが殺到し、彼の所有地に無断で入り込んで金の盗掘を始めたのです。しかしそれを食い止めることは大変に難しいことでした。というのはカリフォルニアというのは日本と同じくらいの面積があるのに、白人は1万2000人しか住んでないんです。サッタの所有地だけで200キロ平米あったというふうに言われています。だからとっても出ないけれども目が届かないんですね。そこでサッタが取った手段は法に訴えるということでした。不法侵入者たちに対して大規模訴訟を起こしたのです。そうしてこの裁判は長引いたんです。彼は人生と財産のすべてを使い切って破産してしまうのです。もし金さえ発見されずにいたら、彼は全米有数の農場経営者として充実した人生を送っていたことでしょう。一体どこで間違い、どうして無一文になってしまったんでしょう。本業をおろそかにし、争いごとに勝とうとしてすべてを費やしてしまったというところにあるんですね。しかし私は彼がそうせずに折れなくなった気持ちもわかるような気がするんです。私たちは自分を守ってくれそうなものを持てば持つほど、守ってくれそうなものを守るための心配が出てくるのではないでしょうか。人を満たし、死の解決をもたらすゴールは、命の泉である誠の神様の元に戻る以外にはないのです。そしてあなたが命の泉に立ち返れるように、イエス・キリストは十字架にかかり死んで三日目に復活することで救いを用意してくださったんです。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。